こちらは兵庫県神戸市からいただきました44歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
改めまして明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。あれあれで本当でしょうか、再び FMC 旅団が招集されそうな雰囲気、しかも旅団の行き先が関西方面との噂も。まだ本決まりではないようですので、しばらくは推移を見守ることになりますね、ということを言っておりました。まあ、あの今度は、旅団ではなく、QIC 招待または QIC 分隊、というレベルになると思いますが、あの多分、まあ、2月3月どっかに行くと。で、ゆっくりともちらりと申し上げましたが、どっか会場を借りて、なんかこう収録を行うとかっていうことではなく、その日付、まあ、日時だけご案内しますので、来れそうな人がいたらその時間帯にどこかの、その多分大阪のどっかとか、そういうところで神戸のどっかとか、そういう、集合場所に来れる人がいたらそこに来てもらって、でその時集まった人数、まあそんなにうじゃったら来ないと思いますけど、来た人数でどっか近所の適当な、なんかこう、まあ仮に個室が使えるような居酒屋とか、なんかまあ探しはあると思うんですけど、そういったところに入ってそこでワイワイやりながら、まあその何枠か取るという体だと思ってください。ですからもう宴会です。で、まあこれ本決まりになり次第ご案内を申し上げます。よろしくお願いします。さて時間は遡って1983年8月の話です。星に向けてメッセージを送ろうという子ども向けのイベントを集英社少年ジャンプが企画しました。子供向けとはいえ、当時の天文学の名のある先生方がアメリカのアンテナを使って6万5000文字を電波に乗せ30分間送信するというかなり大掛かりなイベントだったようです。で、送信先の星は獲獅座のアルタイル、まあ、日本では彦星というね、名前が有名です。この6万5000文字の信号を解読すると13枚の画像が現れます。それは太陽系の仕組みや地球の生命の進化の歴史 DNA などの絵なのですが、最後の13枚目はエチルアルコールの分子式と、漢字の乾杯という、まあ杯を干すというね、乾杯の文字になります。これはお互いの出会いを祝福する暗号なのですが、水割りを飲みながら思いついたが宇宙人も理解できないでしょうねと、当時考えた先生のユーモアあふれる遊び心だったようです。で、さて送信した1983年8月とこのアルタイル彦星ですね、との関係ですが、地球から彦星までの距離はグーグル先生によりますと 16.73 光年、だから 16.73 年かかるわけですよね、光の速さで16年と9ヶ月かかる距離ということになります。実は10年ほど前にもこの飛行星メッセージの話題が出ておりましたが、小数点を省略しざっくり約16光年で計算してした記事でしたので、当時はメッセージの到着は2015年ですと2年も早い飛ばし記事になっていました。あ、そうだったんですね。で、16光年と 16.73 光年で光年でこれだけ誤差が出てしまいますので注意が必要ですねと。話は戻りまして、もし彦星に知的生命体がいたと仮定しますと、2000年の5月にこの電波をキャッチしていることになります。そして彦星の生命体が人間と同じレベルの知性で解読に成功できたとしますと、急いで返信してくれているかもしれません。するとまた16年と9ヶ月かけて暗号が届きますので、最短で2017年の2月頃地球に電波が返ってくる計算となります。もしかすると2017年は宇宙から一緒に乾杯などと粋なメッセージが届くかもしれませんね。 今年はそんな夢のある年になればいいなと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたしますと、追伸、しかしもし飛行星の 知的生命体が凶暴な奴らで勘違いして地球を攻めてきたらどこぞの SF 映画のようになりますねということをいただきました。まあやってくるだけで大変ですから、うん、そう簡単には来れないと思いますけれどね。まあワープとかそういうとんでもないことができるんだったら話は別ですけども、どうでしょうか。それだけ の能力を持ってるんだったらわざわざ地球に来なくても他のとこ行く手もあるんですけれど、まあ壮大なね、
エチルアルコールの分子式をね、向こうのその生命体にとってエチルアルコールがこうね殺人的なもの
だ、ね、猛毒だったりですね。それを見ただけでね
攻撃対象になっちゃう、
分かんないですよこれね。
でも攻撃対象になってやってきてもこっちにね、エチルアルコール作って対決する、
まあいっぱいやろうぜっていうことでこうやってることができるっていうね、ことになるわけで、ねえ、あれは何年でしたっけ、1970何年だったかなに打ち上げられたボイジャー1号とボイジャー2号というのがあって、いまだにもう太陽系の圏外を、出ちゃいましたね。今どこら辺を旅してるのか分かりませんが、いまだに弱い信号は送ってきてんでしょ、あれはまだボイジャーは、で、あれをね、開発に携わったカール・セーガン博士とかそういった人たちのそのまあ何ですか、その知恵が一枚のプレートに刻まれていて、あれなんだっけ、金メッキじゃなくて金なんだよね、確かね、腐食しないように金で作ったプレートだったと思いますけど、そこにその太陽系の位置を意味するパルサーとか、要するにパルサーってあれですね、こう電波をこう、モールス信号みたいにこう周期的に出してる、その周期を表す、記号とその星の角度とかそういったのを見ると太陽系がどこにあると、まあ分かる人には分かるというほんまかいなっていう、そういう絵と、あと人間の男女の形とか、とかそのいろんな文字とかが刻まれてるんですよね、そのプレートが入ってて、いつかその知的生命体がボイジャーを発見した時に、地球の存在を知るであろうっていう、まあ夢を乗せた、まあまあ太陽系観測衛星ですよね、太陽系も飛び越えてますけど、でそういうものもありますし、こうやってそのアンテナでね宇宙めがけて、信号を送るというのもありますし、まあ最近ではね、まあ地球に、その超新星爆発の時の信号がたまに届くんですけど、それが届いていたとかっていう、まあ場所によっちゃね、近所で超新星爆発なんて起きた日には、地球上の生命のほとんど、まあおそらく 100% に近いものが、即死するわけですけど、その別に何かにぶち当たって死ぬんじゃなくて、その宇宙船っていう、まあその重力船みたいなものが飛んできてブラッと死んじゃうんですけど、それぐらいのことが起きかねないですけど、まあ今のところまだ大丈夫だというところで。で、なんかあれでしょ、今度何月だっけ、2月だか3月だかに、小惑星かなんかが彗星だかなんとか忘れたけど、ものすごい近いところを通るって言って、煽り記事が出てて、で、手の記事って、その地球から、わずか何キロ、何千キロのところを、その惑星が通過することになっていますとか、なんとかって書いてあるんだけど、なんかその記事だけ見ちゃうとすげえなと思うけど、月よりずっと遠いんですよね。で、そんなところを通っていったりするんで、実は全然怖くもなんともなかったりするんですけど、科学記事って、本当素人に書かせると良くないですよね。
そうなんですよ。ね。
あれはね。
でもですね、僕が感じたのは、取材昔してですね、都合の悪いその発表ですね、
はいはい、
分かんないじゃないですか記者って、
はいはい、
単位をごまかすんですよ、
はいはいはい、
あれ分かる人と分かんない人でね、本当にね、なんか数字が大きいんだかちっちゃいんだか分かんない、ね、
それこそね、古舘伊知郎のドリンクーリーじゃないけど、ね、1000ミリグラム配合ってなぜ1グラムと言えないのかっていうね、まさにそうで、1000ミリグラムって言うとすげえなとか思うけど、
そうそうそう、
ね、単位変えちゃったらたった1グラムですからね、
そうそうそう
1グラム配合と言われると何だって言うんだ、1000ミリグラム配合ってもうすげえなっていうそんなりのね話、まあ本当ごまかしですよ。でやっぱだから前から申し上げておりますけども、本当に自然科学というものにやっぱり強くないと本当に騙されるんですよ。
本当にそうです。
昔から例えば魔法使いとか、 あるいは政治家とかで、国民やその人々のその心を惑わせてきたのはみんなその科学がなかったからで、ちょっとでも科学を知ってるやつが勝ってたわけですよ。それをね、ずっとその歴史がもう証明してるわけですよ。で、それは実は未だにそうなんだ。で、それはあの要するに利口な国民になるにはやっぱ自然科学を学ぶべきなんですね。ところが今それはなかなかその国がやろうとさせてないというのは、国民をどんどんバカにさせて、白痴化させて、一部の頭のいいやつらで十字でそれでいいんだっていうことになんかねしてるんじゃないかとさえ思いたくなるほどのね、これが100年前200年前なら知らないですけど、でも100年前200年前の方がまだ例えば日本ですよ、日本の場合はものすごいやっぱりみんな好学心に燃えていて、それこそ例えばなんだあれは映画は何でしたっけ、V6 の岡田君が主演した何だっけ天文学のね天則の土地を作るやつ、映画あったでしょ、あれなんか見れば分かるんですけど、要するに暦をね、どうしていくかとかっていう、それはもう天文学じゃないですか。でこの間ちょうどあれはお正月でしたかね、NHK かなんかで特番をやっていて、で当時のその江戸時代のその四五線とかをそういう測る機械を実際作ってみて、で地面に寝転がって星がそこを動いた時に南中って言って南の一番その線その高いところを通った時の瞬間のやつをこう観測するみたいなことをやるのがあって、ああいうのをその今はねそういう技術があるって分かってるからそれをその模して真似して作ればいいんですけど、当時それを一から作った江戸時代の人たちは偉いなと思うんだけど、それをまたそのまあ、おそらく中国とかいろんなとこから、ね、知識が入ってきたんでしょうけれど、それをまた日本人なりに改良してるんですよ。だそういったのとか見るとねすごいなと思いますよ。やっぱぜひねこうだからこの最近こう日吉がこういうこの間の理科年表の話もそうでしたけど、こういうのを送ってくれるとこの番組もなかなか捨てたもんじゃないなと思ってくださる人も多いみたいで、理科ネタもね、どんどんやっていきたいなと思っております。ね、でもアルタイルはまあね、でもアルタイルの周りにおそらく惑星があると思いますから、アルタイルには人はいませんからね、だからその周りにひょっとすると知的生命体がいるかもしれませんね、まあ、なかなかいないと思いますけど、まあ、気がついたらねなんかちょっと顔の青白い人たちが戦艦に乗って攻めてくるかもしれませんね、でなんかこう我々も大和に乗って戦わなきゃならないというそういうことですかね。もう一つあります。新潟県新潟市からいただきました。30歳自称美人受付嬢、ラジオネーム窓思わずるミミズ、
ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。年賀状ありがとうございました。えのき田師匠の直筆メッセージで感激です。大変なお手間だと思いますが、一リスナーとしてはかなり嬉しいので末永く続けていただければと思います。2017年が FMC の皆様にとって素晴らしい1年になりますようにということをいただきました。ありがとうございます。まあまあ、ね、メッセージったって一行をちょろちょろと入れさせてもらったような感じで、まあでも大変は大変でしたね。150通ぐらいですから随分減らして150です。で毎年そうなんですけど戻ってくるんですよ、投稿していただいた後に引っ越しなさって、なんていうんですかね、郵便局に転居届けっていうんですか、転送届けっていうんですか、を出されてないんでしょうね。で、で宛てなんですか、届け先に尋ね当たりませんっていうシールが貼って戻ってくるのが毎年だいたい5通ぐらいなんですけど、今年少なくてですね、今のところ2通戻ってきました。関東から1通、沖縄から1通戻ってきましたけど、まあちょっとね戻ってくるハガキもね愛おしく思える時ありますね。沖縄まで君は行ったんだねとかも、僕はまだ沖縄に行ったことないのに君はもう行ったんだねとかって、でまあまあともかく思い当たる節がある方は連絡ください。去年まで来てたのになんだろう今年届かねえぞって、ね、そういえば引っ越したなとかっていう人がいたらぜひぜひまた送りますから、 で、まあ、もちろんあの投稿していただいて採用になってにもかかわらず届いてないぞっていう方の多くというかほぼ全部そうだと思いますけど、あのこちら住所知らないんですよ、うん、あの多分投稿なさるときにご住所、うん、書いてなかったっていう、方だと思います。あのまあ、今からでも遅くないので欲しいという方がいたら、うん、投稿読まれたことがあるんだけど届いてないぞという方がいらっしゃったら教えてください。あの個人情報はちゃんと守りますので、それ以外 の, あの通知とかあの通知っていうかあのこちら側からあのこの時効の挨拶程度にしか使いませんので、ぜひぜひ、あとあの海外の方も OK ですよ、うん、僕は本当知らなかったんですけど、年賀状とかああいったものっていうのはプラス18円で、海外に送れるんですよ。でその専用の18円切手っていうのがあってですね、で本当 そんなものの存在をつゆ知らずで、でなんかあのなかなかね愛らしいデザインなんですよ。あのざるそばとね親子丼がセットになってるんですよ。まあ、どっちかなんですけど、うん、今のところ親子丼を中心に送ってますけど、うん、普通の年賀のハガキにその18円をペタッと貼るだけで海外に送れちゃうんで、うん、海外のリスナーも OK ですから、ぜひ教えてください住所ね。
今年はね、なんかね普通の年賀ハガキにね親子丼のやつ貼るとなんかちょっとシュールなものになる感じでしたもんね。
鳥ですからね。
そうそうそう、
でぜひぜひね、まだざるそばはまだ余ってるんで、これから多分ざるそばに変わると思いますけど、うちということでございまして、素晴らしい1年に、まあ、もちろんリスナーの皆様にとってもこの2017年がいい1年になりますようにというところでございます。さあね、まあ、いろんなそのゆくぐるがまあ終わりますと本当に一段落で我々は今ほっとしているところでございまして、で今年2017年は先ほども申し上げましたように2月か3月に関西遠征が、まあミニ遠征ですけどがありそうだというのが一つ、それと、5月、に、リレーフォーライフがもう来ちゃいます。まあこの間はね、あれ10月でしたっけね、まあ、本当はね春先にやるんですよ毎年、それがまあ地震のせいで秋の開催にずれたんですけれども、今年はまあ平年通り、の5月前後に開催されるようです。FMC も何らかのお手伝いをするつもりでおります。あと気になるのはもう一つありますね、テラフェス。まだ本名字はなかなか本当に傷ついた状態でございまして、なかなか復興のね、には時間がかかるようですけれども、果たして今年できるのかどうか、なんだっけ本名寺の上の方の鐘をつくとこがあるじゃないですか、あそこが除夜の鐘ずっとやってたみたいですね、うん、でたくさんの人が来てたみたいなので、うん、ぜひねテラフェス復活してくれればいいなと思っております。でそれとなんだ、まあ、ひょっとしてその先ほどの、ヤクザの花見が、できるかどうか分かりませんが、ぜひお花見をやりたいなと、まあ、そんなことをいろいろと考えておりまして、他にもいろんな企画をこう今小出しにちょっと出しつつあるわけでございます。FMC 昨年2016年が40周年だったんですけれども、その40周年のいろいろこう仕掛けがほぼできなくなりましたんで、その鬱憤を晴らそうということで2017年いろんなことをちょっとやってみようかなと考えているところですので、どうぞ皆様ご期待いただきたいなと思っているところでございます。さあ、というわけでお送りしてまいりました QIC、ね、エンディングテーマが流れてまいりました。でもあれですね、今年のやっぱりこの年末年始っていうのはあんまり寒くないですよね、うん、もちろんその冬将軍がやっとやってきますとかって言うけれど、それ平年並みのやつが来るだけでなんかものすごい寒いわけでもないじゃないですか、まあ、もちろん北海道とかあっちの方は寒いでしょうけど、これは特に九州はなんか変な感じですよね、特にうちなんかそうなんですけど、前ほらルネディの時は隙間風だらけでしたから、なんであろうと寒いじゃないですか。で特にその本当に寒いと凍死寸前になるまで寒いわけですよ。だから結構そのストーブとかもガンガン炊いて、石油ストーブとかですね、だから燃料代とかも結構冬場ねかかってたんですけど、まあ、こっち引っ越してあったかいのと気密性が高いのと で、まあ、今そのエアコンが新しいのがついたっていうのもあって、全然その石油ストーブの出番がなくてですね、この間行くくるの時にあのサロンド上田のあそこを温めるために使ったんですけど、あれっきり使ってないですから、全然なんですけど、なんか気味が悪いぐらいです。まあね、昨年あれだけ我々は天変地異に遭遇いたしましたので、だからといって年が改まったからといってそれが終わったわけではないと思いますんで、やっぱりまあ、こんなことを正月早々言うのもなんですが、やはり警戒、だけはね、全国の皆さんしておいていただいた方がいいと思います。本当に何が起きるかわからない、そんないわゆる地学的平和というのが終わった、もう完全に終わっておりまして、半ば騒乱状態という、イタリアでは巨大火山の噴火の前兆が出ております。鹿児島では硫黄島の硫黄島か、あそこはの、あそこは機械カルデラのヘリのところにあるんですけれども、それがちょっと怪しげな動きがあるとか、あるいはハワイのキラウエア火山では、海にせり出したその溶岩が固まりかけてたでっかいやつがドバーンと海に落っこちて、落っこちたのが一度に東京ドーム2個分という、ものすごい量の溶岩が海に落っこして大変なことになってるとかですね、いろんなことが起きておりまして、まあ、しかも未だに台風が発生したりとかですね、いろいろあります。もうすぐ多分台風1号が、もう発生するんじゃないかなという、そんな感じもしますけど、どうぞ皆さん、門松はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしと一休宗純が言ったそうですけども、でも本当です、本当に何があってもおかしくないそんな時代ですから、皆さん頑張って生き延びていきましょう。これを2017年の最初のご挨拶に変えたいと思います。というわけでございまして、お送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ、そろそろお別れの時間でございます。この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。